僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォームまたはツイッターでのシャープダンレディオ DALRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました、今回はですね、超特別なゲストをお呼びしておりますデストロイラジオの徳松さんです。どうぞ。
どうも徳松です。よろしくお願いします。
来ましたよ皆さん。
はい、
実現しました。
超特別なっていうなんか嫌なハードルの上げ方をねちょっと黙って聞いてましたけれども、
いやなんだかんだ言って、はいはい、ネットラジオを3つメインのパーソナリティをやっている徳松さんですから、
あ、
いやもう、いやもう
あのとなるわけですね。
そう、あのっていう、またデストロイラジオって言ったらもうね、はい、泣く子も黙るデストロイラジオですからね。
あ、なるほどね、はい、探り合いがすごいですけどこれ何ですかそれは。ちょっと、ね、まあまあけど今日はとにかく楽しみにしてたんでよろしくお願いします。いや
もうこちらこそよろしくお願いします。本当に、はい、まさかね本当にこうやって来ていただけるとは思っておりませんで、ね、
はい、はい、まあけどなんか元々のまあ縁みたいのを ね、まあ、ね考えてみると、うんうんうん、なんかその、まあ、番組内でね、
はい、
まあ、ダンさんの話題が出て、うん、でそこでまあちょっとねその僕と一緒にやってるそのジョンジというパーソナリティとそのダンさんがね、まあ、一応メールの中でですけど、うん、こうぶつかることによって、うん、決着を番組でつけてやるって言って、うん、まあ、本人がなぜかいなくてそのどっちかというと仲介役だった僕がここにいるっていう、うんうんうん、どっちかというとこう不思議だね、なんかあのレフリーして、ね、レフリーしてたつもりだったのになんか急に試合に出させられることになったみたいな僕は別にそのダンさんと特に因縁はないんだけれどという状態であるっていうのをね、うんうん、まずあの皆さんにちょっと知っていただきたいっていうのがあるんですけど、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、まあ、経緯としては、ね、はい、あのディストロイラジオを聞いていただければ分かると思うんですけど、はい、はい、まあ、私がねあの皆さんよく知ってる人だったらよく知ってると思うんですけど、他の番組にね、メール等を、ね、お送りするときにはね、うんうんうん、なかなか癖のあるメールを送り
なるほど、
はい、たがるような感じで、はい、まあ、普段の私をそのままメールにしてるような感じなので、
あ、そうなんですね、
はい、なので、まあ、めんどくせえだろうなって思いつつもそこまでね取り扱ってくださったデストロイラジオのお二人には感謝しつつですね。
あ、感謝しちゃって、
はい、いや知ってますよ知ってますよ。
あ、そうなんですか、
いやいや、はい、あとはもうねジョンジさんがいつ来るかっていうのをワクワクしながらね、
なるほど、待てばいいんですけども、そうですね、もう僕はね、うん、特に別にダンさんに何の恨みもないですから、
むしろねジョンジさん本当に来たらどうしようってもう冷や汗かいてますからね
なるほどね、
うん、どうさばけばいいんだっていうね、
向こうも思ってる、うん、まあそういう意味ではまあワンクッション置くという意味でちょっと今回は僕が、はい、参加させていただきますので、はい、
ね、まあちょっとね、いやこちらこそジョンジさんと比べると物足りないと思いますけれどもね、
いやいや、もうちょっと、はい、もうすでに緊張してますからね、
いやいや、もう、まあ、話していけば、ね、はい、どんどん溶けていくと思うんで、
あ、
まあ、
本当ですか、
時間もね、はい、別に限りあるもんなんでどんどん行きたいと思いますけれども、今日はですね、
はい、
まあ、前もって、まあ、裏の方行っちゃうと、はい、2つのテーマやろうかなと思ってるんですよ。
あ、はい、
うん、2つのテーマだけど、
2つのテーマ、はい、
うん、2つのテーマやろうかなと、要するに2回分にわたって収録しちゃうかなと思ってるんですけど、
はい、
だけどそれが、まあ、まあ、この気がつけば両生類なんでね、はい、ぐだぐだと1回目のテーマが長くなってしまったら1回分にしましょうというような形でちょっとね、なんていうの、臨機応変に対応していければと思います。
はい、時間次第ということですね、
はい、で、デストロイラジオをお聞きの方だったらなんとなく知ってるかと思います。よく知ってる人は知っている、まあ、はい、徳松さんの死生観ね、 について、はい、死生観についてですね、私がラジオをお聞きしていく上で、はい、んとちょっとお聞きしたいなというところがあったんで、はい、今日はそこをまあメインにお話ししていければなというふうに思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ早速本編の方に参りたいと思います。はい、
本編の世界に来たわけです。
今、はい、あの2人とも一緒にこう着地しましたからね。
あ、そうですね、
はい、
ワープした
から、ね、そう、うん、で早速ですけれども、はい、確認いただいております。はい、はい、2番奈良さん待ってましたということで、ほら待ってる方が、待ってる方がいらっしゃると。
ありますか
ね。え、
あ、本当ですね。
本当ですよ。
ありがたいですね。これでもう一人聞いてるっていうね。
そうそう、それも確実ですから、
確定ですから、ね、
はい、
ちょっとグッと緊張感が、
うん、で皆さんのね、あのコメントもお待ちしております。で今回はですね、先ほど死生観というふうに言ったんですけれども、
はい、
まあ、どういうことかっていうと、はい、皆さんぜひぜひね、本当にデストロイラジオを聞いていただきたいんですけど、うん、まあ、徳松さんの、まあ、実のお父様である、
はいはいはいはい、
あのまあ、デストロイラジオでは KG さん、
KG と
呼ばれておりましたね、はい、だからその KG さんは、まあ、あの番組の、まあ、あ、ごめんなさい、多分うるさいと思うんですけど、カラオケで撮ってるんでうるさいです、すいません、
ね、あ、そうです
、はいはい、
カラオケにいるんですね。
そうですよ、大概カラオケで収録してます。
カラオケで、
はい、はい、すいません、どうも、はい、ということでね、はい、あのその KG さんは、まあ、ご存じない方のためにちょっと説明させてもらうと、まあ、そのデストロイラジオの番組内で、まあ、お亡くなりになる、まあ、番組内でちょっと違うけど、
そうですね、
まあ、お亡くなり、
今の説明だと今のところまだちょっと怖い、
殉職的な感じになっちゃうんですよね。ケージーってなっちゃう。
そうですね、殺人事件の匂いがしました。
ちょんち何やってんだみたいな感じで、違う、ね、まあ、あの番組最初の頃からもう、あれですよね。
そうですね、もうメインパーソナリティとして、うん、はい、参加してたんですけれど、うん、はい、まあ、これは一応その、まあ、がんというね、
うん、
末期がんという、まあ、こうどうしようもない病気になってしまうんですけれど、うん、まあ、その末期がんの人間がこのポッドキャストというコンテンツの中でね、うん、まあ、ここまでこう喋り続けれるかという、うん、まあ、そういうちょっとトライアル的な感じでですね、
うん、
続けてった気を、まあ、あの企画なんですけど、
いや、 やっぱりその発想がものすごいですし、はいはい、やっぱりね、そこにやっぱり乗っかってくる KG さんっていうのもね、はい、すごいですね。
なるほど。そしてそこに乗っかってくる他人のジョンっていうのはね、うん、僕は一番すごかったなとは思って、
ジョンジさんが書いた衣装が、はい、あの残るみたいな。
そうですね、全く、赤の他人の、そうですね、
うんうんうん、
若者が書いた
衣
装がその死んだ人の衣装になるっていう、まあ結末で終わったんですけれど、
まあ、そうだから、まず衣装をまあプロデュースすると
そうですね、
いうところから始まってるわけですよね、最初はね。
最初はそこですね、テーマは、
うん、まあ、だから、はい、まあ、やっぱりちょっと末期がんで、まあ、お亡くなりになる時期も近いだろうと、はいはい、こういうところから、じゃあもう衣装プロデュース、うん、いや本人が書くんじゃなくて、
はいはいはい、
こっちでいい衣装っていうのをまあプロデュースしちゃおうじゃないかっていう、
なるほど、
その、はい、いや、なるほどってあなたの企画ですけれども、
です、ね、
はい、いや、その発想本当にすごいなと思って、
あ、すか、
でやっぱり思ったよりも長生きして、その、はい、最初にね、あのお医者さんから宣告された期間よりも倍ぐらい長生きされたんですかね。
そうですね、まあ、うん、一応半年から1年という、
うんうん
う
ん、
まあ、そういう宣告のされ方をしたんですけど、まあ、最終的には1年、はい、半ぐらい生きたんじゃないですかね。
ですよね。
うん、だからその 企画途中だよね、
うんうん、
まあ、いつ死ぬんだっていう、まあ、そこら辺 の、 あの不安のね、うんうん、あの表現してる下りもあったんですけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
最終的にはね、まあ、長生きしてくれて、まあ、よかったなと、
うんうん、
いった感想ではあるんですけど、
そうですよ
ね、まあ、けどやっぱりダンサーの、ね、うん、番組でも、まあ、さっき言ってましたけれど、その死っていうのはね、
うんうん、
結構こうたびたび取り上げられてたりするのでね、
そうですね、やっぱりどうしても何かこう深く追求していくと避けられないことかなというふうに私自身はね、
そうですね、
思うんですが、
はいはい、
うん、ただやっぱり私たち生きてるんで、
はいはいはいはい、
生きてる誰も死を経験したことがないんでね、
そうなんです、
うん、それに対してどうしてもやっぱりリアリティを持てないっていうのがあの、うん、一般的なんじゃないかなというふうに思うんですよ、
はいはいはい、
うん、で僕がやっぱり今回その徳松さんに来ていただいてお話ししていただきたいなと思った回では、
はい、
確かあの KG さんが亡くなって一周期かなんかの時の回で、はい、あの、はい、まあ、その回はあのいつもふざけて言ってるけど、まあ、真面目に KG さんのこと話そうみたいな回が、
あ、そういう感じだ、
うん、でジョンジさんも、うん、徳松さんもあの時はこうだった、うん、ああだったっていう感じですよね、お話しされていて、でその時に、はい、まあ、徳松さんも、
はい、
やっぱりその自分の父親がその死んだっていうのが、はいはい、未だになんかこう、まあ、受け入れられないっていうとちょっと違うんでしょうけれども、
そう、
ね、なんか、ね、あのしっくりこないというか、
は
い、まだなんかあの部屋にいるような感じがすると、
ね、
いうふうに表現されたんですけれども、
はいはいはいはい、
そのやっぱり父親っていうと、まあ、場合によっては、ね、はい、その母親の方が一番かも分かりませんけど、
うん、
あのやっぱり身近な存在であって、で、ことさらそのデストロイラジオでは本当死に対して真正面から向かっていこうっていうコンセプトだったと思うんですよね、
はいはいはい、
うん、もうなんていうかやっぱりライブ感というか、はい、死のライブ感というかね、本当に亡くなる直前の回とかを聞いていると、はい、本当かすれるような声というか、
うん、そうですよ、もうい
や、はい、逆にこれ収録してていいのかなってやっぱ、ね、聞いてる方も思っちゃうぐらい緊張感のある回で、だけど うん、その中で KG さんがいや出がらしはまだ出るみたいなことをねおっしゃってたりとか、はい、鶏ガラみたいな足になっちゃったみたいなね、その辺でやっぱりジョークをかますあたりが、
はいはいはいはい、
すっげーなーと思って、こんな親父いいなって思ってたんです
いやいやいや、まあね、うん、こんな親父はいいかもしれないけど、そんな親父にマイクを向ける息子は絶対嫌ですけれど
いやいやいや、
けど、まあ、あれも本当に一番最後はもう、うん、本当に死ぬ、まあ、1週間以内ぐらいの状態だったので、
うんうんうん、
もう本当にもう声もあの目いっぱいあの出力上げてあの状態だったんで、うんうん、まあ、実際っていう意味ではね、
はい、
本当に聞こえない状態ぐらいのところまで、
うん、
あの父親の、ね、口元にダイナミックマイクをですね、うんうん、突きつけてですね、まあ、これも最後にこう、まあ、ちょっと物議をね醸し出しましたけれど、
うんうん、
まあ、最後にはちゃんとあの葬式版にまでですね、
うん、
道具一式を持ってってですね、泣きがらに、
うん、
ダイナミックマイクを最後向けるっていうね、うん、
まあ、素晴らしい
ですね、そこまで、はい、徹底ぶりだったので、うん、
いやまさかそこまでやってくれるとは思ってなくて、
そうですね、
その病室でね本当にもういつ亡くなってもおかしくないっていう状態で病室で収録するっていうのだけでもね、
はいはい、
いやこれはもうそこら辺のジャーナリストの域を超えてるって思う本当に
もうそうですね、
そこは今だから戦場だって思いましたよ、
ダンさんが言ったようにもうジャーナリズムに近い
状態です、ね、そうそうそうそう、本当そうですよNHK のね2時間のそのドキュメンタリーよりもドキュメンタリーですから、あれは
なるほど、
本当ですよ、
そう言っていただけたらね、だからまあうん、ちょっと僕らごとなんですけれど、
はいはい、
こう改めてこう死んでもう2年ぐらいですね、今度、はい、うん、2周期ですけれど、
うんうん、
まあ、そういった中でもこうやって話題に出してもらえるっていう部分が、
うんうん、
まあ、今後ちょっと話していくその死っていう部分と、まあ、ちょっとまた僕の中では関わってるなと思ってるんですけれど、
だから、まあ、ごめんなさい、これね、まあ、あんまりまだ死にたどり着けてないんですけど、話題的に、KG さんも、
はい、
まあまあ、その本心をね、まあ、おっしゃってたかどうか分かんないですよ、はっきり言って、はいはいはい、だけど、まあ、よっぽど 僕はこの幸せとか幸福っていうもの言葉は使いたくないですが、よっぽどの幸せもんだったと思いますよ、うんうん、一般的に言うところの。
そう言っていただけるとね、
いや、うん、まあ、僕もね、うん、自分の親父嫌いじゃないし好きですよ。だけど今絶縁状態ですから。
なるほど、
はい、
あ、なるほど、
うん、あの、ね、絶縁状態になる直前にお前なんか死んでしまえって親父に言われましたからね。
じゃあもしね、ボペタにそれが最後の言葉になってしまったら、う
ん、まあ、可能性としてはありえますよ、
ね、ありえたりもしますか。
だから、ね、あの不幸とか、だからじゃあずっとそばにね入れたから幸せとかって、はい、そういう話ではないんですけれども、
やっぱ炭酸流なわけですね。
そうだけど、うんうん、だ、まあ、単純にそばにいるとかっていうような話ではなくて、
はいはいはいはい、
やっぱりその絶対そのあの場にいた誰もが刑事さんのことを尊敬してるじゃないですか、
うん、
めちゃめちゃ尊敬してるし、
そうですね、
うん、その刑事さんもちゃんとそれ分かってるし、はいはい、もうなんていうかね、あれはまあドキュメンタリーでもあり一種 の, その舞台というか、み ん, なうん、みんながその何かの前提のもとで演じてるというか、ごめんなさい、うん、そこがね、なんて表現していいか分かんないんですけど、はい、どんな言葉を発したってそいつの真意が伝わってくるというか、
うんうん、
うん、そこら辺がね、本当臭いことばっかり言ってますけどね、
はいはい、
ぐーっとね、来ましたね。
あ、本当ですか、うん、だから、まあ、あれも結局その最後までその引いてる人は引いてましたけれどね、やっぱりその、
ま、
関わった、本当に関わった人間は本当にやってよかったと、本当にやってよかったねっていう話でまとまったんですけれど、やっぱりあの僕あの兄弟あの姉がいるんですけれど、
はい、
姉はやっぱりあの最後まで引いてましたから、
あ、なるほど、
ね、やっぱりそこら辺はね、やっぱりその価値観というのは別れは分かれましたね、うんうんうんうん、やっぱり誰から見てもやってよかったなっていうものではなかったとは思うんですけれど、
まあ、まあそれは本当ね、受け取り方っていうのは人それぞれですからね。
そうですね、うん、はい、ただけど最低でも本人にとっては、うんうん、まあ、ちょっとでもよかったなと思えれれば、
うん、いや、もうだってどんな人生歩んでたって、はい、自分の息子とその息子の親友がですよ、
うん、
また自分の妻も綾候補さんもですよ、
はいはいはい
はい、ね、あ、なんていうか、ね、その自分の死をやっぱりこうここまで消化させる場を作ってくれてるっていうのが、うん、やっぱりね、すごくケジさんは満足したと思いますよ。
あ、なるほど、
うん、
ありがとうございます。
まあ、だから本当にね、皆さん聞いてください。
はい、
マジで本当に。うん、うん、まあまあまあ、はい、そこはね、まあ、デストロイラジオを皆さん聞いていただきたいというところで、はい、で実際そこそのそういうね、死にすごくもう密接に関わって、はい、死を正面から受け取った徳松さんだったんですけれども、
はいはい、
まあ、先ほど言ったように一周忌だったりとかそこら辺なって、うん、まあ、そのあまりその死っていうものがまあ、リアリティを帯びてないというところなんです、うん、その辺はどうなんですかね、徳松さんの感覚としては。
だからそのやっぱり前提として、うん、まあ、あの死んだ時ほど死っていうものをこうリアリティを持たせてくれたことはなかったんですけど、
逆にね、
うん、
逆に今までね、
うん、そうなんですよ、うん、けど、まあ、結局総合で言うと、うん、まあ、そのダンさんの番組でも言ってたかもしれないですけれど、うん、結局死んだことないので、リアリティっていう部分ではやっぱりその欠けるわけですよね、死っていうものに対して、
うんうんうんうん、
だからやっぱりその KG の死によって、まあ、その生きてるっていうことにも対してもですけれど、
はい、
こうリアリティを感じられるような、まあ、企画にしたかったですし、実際そういう部分もあったんですけれど、
うんうん、
まあ結局じゃあ死の、要素の何が分かったんだいってなると、まあ 1% にも、満たされてないのかなっていう印象で、多分こうリアリティがないって言ったと思うんですけれど、まあ、やっぱりあの父親ってまあ近いね、あの関係だったので、やっぱりまあそこら辺でニュースでね、誰々が死にましたっていうニュースよりは当然こう死に対してのリアリティっていうのは、ちゃんとやっぱり死ぬんだねと、
うんうん、
人間ちゃんと、まあ噂では聞いてたけど、
うんうん、
あ、ちゃんと死ぬねっていう部分を、うんうん、まあ、自分に置き換えた時に、
うんうん、
あ、これはちょっとね、あの 焦らなきゃいけないっていう、うん、だけど死の恐怖ではないんですけれど、うん、その死の確実性というものがね、
うんうん、
まあ、それがリアリティにつながるのかちょっとわからないですけれど、
うんうん、
確実にあなたも死にますよっていうインパクトはあったんですけれど、
うんうん、
まあ、突き詰めると、うん、やっぱりピンとこないねっていう、まあ、そういう感想だったと思うんですけどね、うんうん、だからまあその前提としては多少感じさせてはくれましたよね、やっぱり、
うん、まあ、今までの状況から比べるとよりリアリティは増したことは増したけれども、
はいはいはいはい、
じゃあ自分のその死っていうものに置き換えたときに、それがじゃあ今までの生き方を変えるほどのものかとか、
うんうん、
そういう次元にはまだ全然至ってないような感覚ということでしょうかね。
そうですね。いや、まあけど自分の生き方に影響は、あのね、どっちやねんと思ったかもしれないですけれど、うん、あの影響はしたとは思うんですけど、
ああそうそう、僕の多分言い方が悪かったですね。だから、まあ、結局どっちかは分からないですもんね。あの、まあ、影響したかしてないかっていうのは結果論の話であって、
あとやっぱりオプションとして人間はやっぱりこうすぐ忘れてしまうんで、
やっぱ
あの時のインパクトで感じたものを、まあ、1年間こう持続させて本当に人間生きていけるのかっていう意味では、
はい、
やっぱりこうちょっとずつ忘れてっちゃったりっていう部分で、うんうん、はい、だからまあこうやって、2年ぶりにでもこうやって話題に出ることによって、
はい、
またあの時にちょっともらったしっていうリアリティをいただけるっていう部分ではありがたいなっていうのはありますね、
うん、なるほど、はい、だから先ほどあの徳松さんのお言葉の中にそのちょっと、まあ、はいはい、焦るというか、
はいはいはい、
そういった言葉があったと思うんですけど、それは要するに死の確実性っていうものが、まあ、その刑事さんの死によって、うん、まあ、はい、受け取ることができた、だから焦る、うん、それはなぜ焦るんでしょうか。
あ、なるほど、うん、それはやっぱりそのそうですね、やっぱり焦るっていう表現が、まあ、合ってるのかわからないですけれど、死ぬっていうことをどっかこうぼやかすのが好きじゃないですか。
まあみんな大体そうですよね。
はい、
うん、
でまあ別に僕もあの嫌いではないですけれども、
うんうんうん、
まあけどやっぱりそのぼかすことによってこう生きてるっていうこともボケてくという、
うん
う
ん、
まあそういう状況になってしまうんですよね、
うんうん、
だからそのやっぱりあの KG がこうあと半年で死ぬかもよって言われた時に、
はい、
やっぱりそのぼかそうとしたわけですね、周り、うんうんうん、周りがちょっと、うんうんうん、まあなんかふんわりさせようとしたんで、そのいや違うんだよと、半年できっちり死にますよっていう部分で、まああの企画がスタートしたわけです、うん、
あー、なるほど。
だからそうしたらやっぱりあの KG としてはやっぱり焦った部分っていうのは
まあまあそれあるでしょうね、
もちろんあったと思う、
ね、うん、あるでしょう。
だからそのよく世間一般的に言われてることですけど、
はい、
やっぱりその死ぬっていうことを自覚するとその生きてるっていうことへの自覚は増すみたいなね、まあベタによく言うじゃないですか、
うんうんうん、
だから結局あれっていうのは、まあ、本当なんじゃないかなっていう部分があって、だから僕の中でその死っていうものがちょっとでも、明確になることによって僕がなぜ焦るかってことですよね。
はい、
あ、そういう質問でしたよね、そもそも。
いやいや、まあでもいいですよ、
はいはい、
うんうん、まあでもそのなぜ焦るかっていうのが徳間さんの中で何かあればまた今表現してもらえればいいんですけど、
だから僕さっきからね、
はい、
言っては自分で言っては否定しで悪いんですけど、
いやいや、
で
もそれはね、まあまま、あのいや全然いいですよ。だって
そのループいいですかね。
いや、あのね、ループじゃないんですよ、それは。
あ、ループじゃないですか。
螺旋なんですよ。
螺旋ですか。
はい、だって言ってて自分で気がつくわけじゃないですか、
はい、
だってそれあの僕は今まで あの放送の中であの何度か言ってますけど、
はい、
言葉って全然完璧なものじゃないんですよ。
あ、そうです、
ね、だって言葉で完璧に何かが表現できるってことはありえないと僕は思ってるんですね。
あ、なるほど。
で、
じゃあ
あ、ごめんなさい、脳で考えるときにやっぱりどうしても言葉が前提になったりとかするじゃないですか、
はい、
今回も死っていうテーマを持ってきて、
はい
ね、あの死ってなんだろうってまず死っていう言葉から入ってそこを掘り下げていくような感覚ってあるんで、じゃあその今徳松さんが考えてることとか僕が質問したときに感じたこととかをなんとか表現しようと一回出力するわけですよね、
はいはいはい、
これ
は
出力の勧めで言ってますけど、出力したときに初めて、あ、自分がこのことを出力するためのツールがちゃんとなってなかったんだっていうことに初めてそこで気がつくから否定するんですよ、うん、
はいはいはい、
それを何回も何回も繰り返していくと徳松さんの中での徳松さんの考えを表現するための言葉の選び方とかニュアンスとかっていうのはどんどんどんどんこう精錬されていくというか、
なるほど、
うん、それはだから
そう言っていただけるとありがたいですよね、
うん、もちろんね、最初からそれがもうできていた方が話としては分かりやすい、
そうです、ね、
けど
話としてはテンポがいいですよね、
うんうん、けど、はい、そんな完成されたものを、ね、ポンって出されても受け取る側は知らないですよ、はい、だってそれまでの過程全然見えてないんだから、あ、そうですかとしか言えないわけだけど、その螺旋の途中を全部会話見せてくれたらですよ、
はいはい、
少なからず最後のポンと出るだけものだけを受け取るよりは少なからずまだ理解できるような状況ってあると思うんですね、
はい、
だからこそ僕はこの気がつけば両生類で、
はい、
脳みそっていうよりもこう脊髄で生成された言葉をポンポンポンポンと出しちゃってる部分はあるんですけど、だから分かりづらいという部分もあるんですけれどもね、
ありがとうございます。
いや、だから徳松さんの今のは全然 OK です。むしろ OK、
螺旋 OK、
そう、螺旋 OK、 あ、俺今言ったこと否定しちゃってるなって気がついてくれて、しかもそこに対して気をかけてくれてるっていうのはもう大好き、徳松さんね、
あ、
は
い、大好き、はい、なんかもう結論的に大好きっていうことになっちゃったのかそこの出力がちょっとよく分かんなかったんですけれど、
はい、
まあ、そういう意味で螺旋っていう意味で言えばですね、
はいはいはい、
だから焦ってはないですね。
おお、結論が、まあ、ちょっと変わっちゃいましたけど、いや、でいいっす、はいはい、いいっす、いいっす、全然いいっす。
焦ってはないですね。
焦ってるんじゃねえかなっていう推測でしょうね。あと
自分の声録音するの忘れてたって今気がつきました
全然いいっす、
あ、大丈夫ですか、
こっちでも録音できてるんで全然いいっす、
はい
はいはい、
だから焦ってるわけじゃないですね。やっぱりそのやっぱりさっきから言ってるようにその死ぬっていうことが、
は
い、本当だなっていう、
うんうん
うん、部分がやっぱり僕の中にとっての死っていうののリアリティですね。
いや、
まあ、これはその遅かれ早かれっていう意味なんですけれど、
うん、
そこをそのまあテクニックじゃないですけれど、
うん、
少なからずやっぱりその自分の中で死を感じさせるテクニックみたいのはやっぱり何個か持っていると、やっぱこう生きてることにちょっとその焦りではなくて、
うん、
まあ張りが出るんではないかなとは思うんですよね、うん、
今のその徳松さんのね、
はい、
焦りではなくて生きてることに張りが出るっていうところを、
はいはい、
私なりに解釈したことを述べてもいいですか。
あ、お願いします。
ダンさんまさしくそれですって思ったらそれって言ってくれればいいし、違うと思ったら違うって言ってくれればいいですけど、
はい、
その前にごめんなさい、書き込みいただいてるんでそれだけ紹介していきます、
ね、ましたか、
はい、3番はるさん、ありがとうございます、はい、こんにちは、はい、こんばんは、なんかロックな内容ですね、どう話が転がっていくのかって、
なるほど、
ロックですね、
なるほど、
ロックが何なのかよく分かりませんけどロックですね。
いや、僕も分かんないですけど、
よく分かんないことがロックだと。
なるほど、
はい、
ロックは転がるってことですね。
そういうことですね。ということはローリングストーンズ的なそんな感じですかね。
そういうことですね、
はい、ということで4番 Q さん、ありがとうございます
はい、はい、
徳松さん大好きということで、
あ、大好きって
Q さん、はい、書いていただいております、ね、はい、まあ、で先ほどの話なんですけど、はい、そのなんだ、あ、なんだったっけ、なんだったっけ、徳松さんの、違うわ違うわ、だから大好きで全部吹っ飛んでちゃいましたけど、
はい
そう、張りが出る、そう、
張りが出る、
人生に張りが出る、だから、はいはい、その焦りっていう風に最初表現されて、あ、この言葉の表現は間違ってるなって気づくためのプロセスだったという風に、はい、まあ、思っていただければいいんじゃないかなと、まあ、リスナーさんもそう思っていただければと思うんですけど、はい、張りが出るっていうのはどういうことかって私なりの解釈を話すと、
うん、
だから死ぬっていうことを無視した状態で生きてると、まあ、結局、はい、その、まあ、終着地点 から逆算することが絶対できないわけですよね。
そうですね、
はい、でじゃあ何のために逆算するかって、まあ、逆算すればじゃあこれまでにこれしたい、これまでにこれしたい、これまでにこれしたいということは今何やらないといけないのかっていうのがおのずと見えてくる。
そうですね、
まあ、ぼんやりとでもいいんで、はい、あということは今これやってる場合じゃないなとか、
はい、
あ今やってることはあんまり優先順位高くないな、
うん、
こっちやってる方がいいなっていうふうな、うん、今ある情報とか現状の中で選択肢をの優劣をつけて、それをより優位な選択肢を選ぼうとするっていう動機につながるんですね、
うんうん
うん、でさらに言えばその何のために逆算するのかっていうと、目的がそこにはないといけないですよね。自分が何したいとか、うん、何をするために自分は生きてるんだっていうような前提がないと逆算のしようがない。
そうですね、
はい、まあ、だからこそ死をぼやかす、最終終着地点をぼやかすっていうところを無意識にやっちゃってるんだと僕は思うんですけど、
うん、
目的を持ってじゃあここまでにこれやりたい、もしくはぼんやりでもいいですけど、まあ、大体こういうふうな方向性に行きたいなって思うのであれば、大体自分が今やらないといけない選択肢、選ばないといけない選択肢というのが決まってくる。だからこそ張りが出てくるわけです ね、うん、だけですね。そのぼんやりと毎日を過ごす、何も考えずに過ごすっていう状態から一歩前にこう出てるというか、
うん、
まあ、私の感覚で言えばより充実した状態がそこに待ってると、その人のよりためになるような、ね、
は
い、世界がそこに待ってるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
だからそれを、まあ、張りが出ると、
うんうんうん、
死があるから焦って、あこれやんなきゃあれやんなきゃっていう感覚っていうよりは、そのより自分らしく生きていくための一つの、まあ、サポートしてくれる力というか、
そうですね、
うん、だから先ほど多分徳松さんはテクニックというふうにおっしゃったんだと思うんですけど、はいはいはい、まあ、より自分をね、確認する、自分本当にこれやりたかったんだっけとか、このままでいいんだっけかっていうところを自分で自分に気が使わせるため の、 その一つのツールとして、その死っていうもの の、 その確実性をテクニックとして使うということなのかなと思ったんですけど、どうなんですかね先生。
いや、まんまですね。
まんまですか。
はい、
あ、いや、ありがたいですね。
あ、ありがたい。いや、ここでまんまですねだとね、まあ、話もね盛り上がらないですけれど、
いや、でも真実それを言うしかないですからね。
もうまんまなんですけれど、だからね、やっぱりこうちょっとこう歪んだ考え方でいけば、うん、そのやっぱりその逆算するっていうことが、
うん、
まあ、すごいこう偉そうに言うとですね、
うん、
やっぱりすごく大切だと思っていて、
うん、
その逆算別にしなくてもいいわけですよ。
まあ別に、ね、
でその死を感じてなくても死ぬわけですから、
うん、
こう死なんて別に感じてなくても死生活で何の問題もないんですけれど、
はい、
やっぱりその逆算をすることによって今の僕の生活がどんだけ張りがあるかっていうと何の張りもないんですけれど
、はい、
けどやっぱりこれはね、その物事にじゃああれをやっとこう、これをやっとこうというよりは、
うん、
やっぱりその逆算がやっぱりそのね、私生活のこう精神状態に影響するんじゃないかなと思っていて、うんうん、やっぱりね、この死をね意識してない人から受けるですね、
うん、
なんとなく僕は被害妄想としてこう被害を受けてるなっていうのが普段ありまして。それ
どういうことですか。
それはやっぱり何ですかね、ざっくりしすぎてつまんないかもしれないですけれど、うんうん、やっぱりね、こう逆算をしとかないとですね、
うん、
優しくないんですよね、こう。
それは、他人に対してっていうことですか。
他人に対してですね、はい、だからその、まあ、それは結局その自分で考えないっていうところにつながってしまうのかもしれないですけれど、
うんうん、
やっぱりその人に言われたことををそのまま人にやってしまうってなるとですね、
うん、
あんまり人っていいことを教えてくれないですから、
こう
自然となんかこう嫌なことをねそのままされちゃったりって、
うん、
だからまあ僕はそのちょっとここら辺で大、ね、ダンさんに噛みついてほしいなと思うんですけれど
いや、いっぱい要素、噛みつく要素今貯めてますよ今。
あ、本当ですか、
うんうん、
なんかね、やっぱりこう人間ってこう自分で考えればですね、
うん、
結構いいことするんですよ。
なるほどね、
うんうんうん、はい、けどなんか考えてない時って、
うんうん、
僕ものすごく嫌いなんですよ。
考えてない時っていうのはそれ自分がってことですか、それ人が、 両方、
まあ両方でしょうね、まあ、僕もそうでしょうし、だからこそ僕はやっぱりその考えるようにしてるわけですけど、
それは要するに例えば他人だった場合はその行動から見て、はい、こいつ何にも考えないで行動してるなっていうのが、まあ、見えてきた時っていうことですか。
見えてきた時っていうのはね、やっぱりそれはもうちっちゃいこうコンビニの中のね、うん、レジの1個のやり取りの中でもあるわけじゃないですか。
そうですね、
何にも考えてねえなと、うん、けどそんなお金払うことにいちいち考えないじゃないですか。
まあルーティンワークというか、まあ、あんまりそこに集中して何かをやろうとするっていう人は少ないかもしれないですね。
システムですからね、うんうんうん、けどまあさっき言ったように明日死ぬかもしれないシステムを導入することによって、うん、やっぱり本当にお金そんな風に出しますかっていうね、
うん、なるほどね、
システムが発動するわけですよ。だから、まあ、9割9分、あえてこう強気に9割9分、明日死ぬってなったら、大体僕はいい人になると思うんですよ。
そうですね、うん、まあ、あの僕たちの、まあ、僕たちというか、僕と徳松さんがどういう、ね、人生を送ってきたかと全然違うんですけど、
はいはいはい、
その僕たちの一般的な感覚としては、やっぱりいいことしたとき気持ちいいし、うん、なんか自分の納得できないというか、気持ち悪いこと、その世間一般的に悪いことをしたときの後味の悪さっていうのは、やっぱり嫌なもんですよね。次の瞬間も何も選べない、何も選択肢を選べない死っていうものが待ってるっていう風に前提するとしたら、
はい、
確かに、まあ、世間一般でいうところのいいこととされるようなことをしたくなる、そういう選択肢を選びたくなるっていうのはよくよく分かりますし。
あ、本当ですか。
うん、それは多分ほとんどの人がそうだとは。
あ、そうです、
ね、あ、でもどうだろうな、それ日本人だからかな。
そうなんですよ、やっぱりこう明日死ぬっていうのが分かった時点で、やっぱやりたいことランキングでおばあちゃんが横断歩道を渡るのを手伝うっていう人はやっぱりいないと思うんですよね。
いや、まあそれは確かにね、分かりやすいですけど、そのために、はい、それを目的に動くかどうかっていうのはまた別の話だと思うんですよね。だからその明日死ぬっていうのが、まあ、分かった状態っていうよりは、いわゆる明日死ぬかもしれないと、もう、うん、この次この人と会えるかどうか分かんないっていう状態の時に、じゃあそのコンビニの店員さんにお金を出す時に、ね、はいはいはい、ありがとうって言ったりとか、
そうですね、
やっぱそういう言葉が出てくるような環境にはなると思うんですよね。
だから明日死ぬかもしれないがいいわけですね。
そうそうそう、だから
もう明日死ぬって言われたらなんかもうどうでもよくない。
そうそう、だから世界の破滅はもうここですっていう風に決まっちゃった場合には、みんなね好き勝手やるかも分かんないですけど。
あ、なるほど、うん、だから明日世界が滅亡するかもしれないぐらいがいいってこと
ですね。そうそう、だって死なかったら犯罪できないですからね。
あ、なるほど、そうですよね、うんうんうん、だからまあそこはいい意味での、じゃあさっき言ったぼやかしかもしれないですね。
まあそうですね、
世界の終わりを明確にしないっていう良さの一個かもしれないですね、
うんうん、まあここで言ういいっていうのが世間一般でいうところのいいっていうものに、はい、まあ、並ぶとするというのであればそうだと思いますし、
は
い、私は全くそんなの関係ねえと思いますけど ね、 個人としてはね、
個人の個人にいいっていうものがあるってことですね。
そうそうそうそうそう、だからそのなんだろうな、もし例えばじゃあ明日、ね、確定的に世界が、要するに自分のじゃあ世界って言っても結局自分ですから、
はいはいはい、
その自分が死ぬイコール自分の世界が終わるのと全くイコールですので、
うん、
そのじゃあ自分が死ぬっていうのが、まあ、なんとなくもう分かりますよという状況があった時には、何をやるかってやっぱりその世間でいうところのいいこと悪いこととかっていうよりも、やっぱり自分の目的を可能な限りこう近づけるというかね、手繰り寄せるというか、うん、今までリスクが高いと思って選ばなかった選択肢の一手を取るみたいな。
なるほど、
うん、だから自分がもうこの人の話を聞いてみたいとか、この人にこんな質問投げかけたい、でも、うん、今無理やり行ってやったら絶対とっ捕まるし、はい、みたいなね、
うん、
そこまでたどり着けないっていうリスクを選んで、あ、リスクを排除するためにもっと堅実な選択肢を選んでいるっていう背景があるので、でも明日ってなったらもう行くしかねえってなるわけですよね。
なるほど、
うん、だから
ってことは荒れますね、うんうん、やっぱり、
まあ、だからそれ全員が僕だったらね。
あ、なるほど、
僕はそうする
ってい
うこ
と。でもダンさんはどっちかったらもう荒れるタイプですね。もう明日があの世界の破滅だったら、
あ、荒れるというかね、その、はいはい、目指すところは結構一緒なんですよね。
最短距離で行くぞと。
そうそうそう、リスクをもう 顧みず行くしか、だってそれしか選択肢がないですから。
あ、なるほど。
うん、1日でそのことを、都は、ね、3日じゃ立たないみたいなこと言いますけど、1日でやれって言われたら、はい、もうハリボテ作るしかねえっていうね、はい、うん、でも僕はその中に
けどそれはハリボテ作らなくてもそのまあ土台だけでも俺の都できたぜじゃダメなんですか。あのハリボテ作ろうとしなくてもいいんじゃないですか。
だからそれがですね、はいはいはい、例えばじゃあ仮にですよ、
はいはい、
僕の志を引き継いでくれる誰かがいるんであればそれでいいんですよ。
ああなるほど、うん、はいはいはい、
だからそれは別にそれでいいんですよね。
うん、
まあ、自分が見れないという残念な気持ちっていうのはあるんですけど、
はい、
まあ、それは自分が見ることが目的じゃなくって、もっと別のところに目的があるんで、
あ、
まあ、そういう意味では死はないんですよね。
あ、うん、まあ、そうですね、うん、いやけど本当にそうだと思います、
うん、ちょっとここでね、あの書き込みいただいてるんで読み上げたいと思います。はい、
はい、
5番七瀬さんありがとうございます。何歳なんやって、何歳なんやって言われてますけど、私は26歳です。
ああそうなんですよ、
はい、
僕もそれ最近知ったんですよ。
ああそうでしたっけ。
そうなんです
よ。あ、なんかそう、徳松さんは私のパーソナルな情報を知りたいですみたいなこと言ってましたよね。
そうなんです
よ。私26歳ですよ、う
ん、はいはい、びっくりしましたよ。なんか別にだいたい30ぐらいかなと思ってたんですよね。
まあまあまあ、この間また別の、ね、ネットラジオ関係というか、
はいはいはい、
それまでネットでし かコミュニケーションを取ってなかった人に会ったんですけど、
はいはいは
い、いくつぐらいに見えますかって言ったら、
うん、
36っていうふうに控えめに言われましたからね、ま
あ
ま
あ、いやいやけど気持ちはすごくわかる。僕が知る限り25歳はあの番組を作らないですやっぱり。僕の知る限り、はい、ちなみに僕が今年36ですから、
うんうん、
はいはい、年男ですね。
散々番組内でね、まあ、おっしゃってますからね、
そう
ね、公表してもいいかなと思いますけど、
はいはいはい、
だから、まあ、僕が言いたいのはね、そのさっき、うん、さっきその方が実際にお会いした時に、まあ、僕の顔とか、はい、その、はいはい、身振り手振りとか、まあ、しゃべる内容はもちろんラジオを聞いてくださってる方なんで、まあ、いろいろ話してて、うん、そういえばダンさんっていくつなのかって話になって、いくつに見えるかって言ったら36って言って、
あ、
で僕は36歳だと思うんですよ、結局その人にとって僕は。
あ、なるほど、そういうこと
だって、ね、そんな何歳かなってよくなんか、はいはい、ほら、肌年齢とか、なんか骨年齢、ね、血液年齢とか言うじゃないですか。実際肉体的にその大体何歳ぐらいのレベルの肉体ですよって、もしそれ打ち出せるっていうのがそれがね出てるんだったら、うんうん、もうその人実際その年齢だよって思うわけですよ僕は。
あ、なるほど、
ね、実年齢より何歳若いとかって言うんじゃなくって、
はいはいはい、
その人はその年齢なのって。だからもうそれ以外の何者でもないじゃないですか。
あ、そうですかね。
実際じゃあ50歳の50年生きてきた人がいて、
うん、
その人は自分の感覚では50年生きてるわけだけど、じゃあ50歳になった時に出会った人が、はい、いや30歳に見えますね、若いですねっていう風に言われたら、うん、で実際体も実際に30代の体だと、うん、世間一般でいうところ、うん、そしたらもうその人新たに出会った人からは50年生きてようが30年生きてようが関係ないわけですよ、
うん
うん、で実際30歳に見えてそういう風に感じ取れるんだったら30歳なんですよ。
あ、なるほど、
と僕は思うんですよ。だから実際は26歳だけど36歳と思って全然構わないですよって言うけど、みんなあ、ごめんなさいごめんなさいって言うんですよね。
あ、なるほど、
まあ、まあしょうがないかなと思うけど、本当に別に36歳と思って構わないわけですよ僕は。
あ、そうですね、まあ、僕としてもその同級生と思って喋った方が喋りやすいですね。うんうん、まあ、だからその同級生と思って喋ると喋りやすいっていうのがまさにね、今のダンさんの概念から外れた考え方だと
思います。何言ってんのって僕は思いますけど。
何言ってんのっていう考え方ですよね。僕はどっちかというと、まだ若輩者なんで、そうまだこだわってしまう年頃なんですけれど、
実際多分、うん、徳松さん の,、
はい、
よくね、おっしゃっている、はいはい、世代別でいろんなものを取り合うみたいな話してるんです
よ。意外によく知られてますね。
いや、はいはい、でもいろんな、だってその話デストロイラジオで2回ぐらいやってて、もう他の番組でも2回ぐらいやってますからね。気づいてないかもしれないですけど、またやってるわ、はい、これと思って。
いや、まあそれはいいんだけど、大好きなんですよ。
筋肉マンは俺たちの世代かみたいなね。
そうそうそう、
そんな話しますけど、
筋肉マンは誰にも渡さないっ
つってね、うん、そうそう、はいはい、僕は実際まあ、ちょっとかなり話ずれてきてますけど、
けど
実際は
例を出してください。
そう、実際に、はいはい、僕の趣味とかは、
はいはいはい、
全然その僕の年代とジェネレーションギャップがあるんで。
あ、そういう方いますよね。
本当やっぱりお兄ちゃんお姉ちゃんが結構年離れてたんですよ。だからそのまま受け継いじゃってるんで、
はいはいはい、
まあ、バリバリそのやっぱり違うんですよね。みんながモーニング娘。って小学校の頃言ってた時に僕アルフィー聞いてましたから。
なるほどね。あ、うん、だからダンさんとしてはやっぱりダンさんはアルフィーの世代ではないでよねって言われることはやっぱり遺憾であるってことですね。
ああ、いや、まあ、世代がどうこうっていうのは別に僕はどうでもいいんですけど。どうでもいいです。逆にでもやっぱりじゃあ26歳でアルフィーの話できるっていうのは武器だなと思ってるんですよ。
あ、武器ですね。
そうそうそう、
だからやっぱりね、うん、そのアルフィーの話できる感がやっぱりこうね、ネットラジオから20年経ったと思います多分。
あ、できるか。あ、アルフィーに関してはそうかもしれないですね。
やっぱりもっとね、ダンさんがラジオの中でグリーン感を出してたら
大嫌いグリーン、25
だなって思ってたと思うんですけど、あれ
ファンキーモンキーベイビーズ大嫌い、うん、
あ、ファンキーモンキーベイビーズ感を出してくれてればよかったんですけれど、れこうダンさんのこう番組の後ろの BGM、 あれこれアルフィーっていうくらい聞こえてたんだと思った、うんうんうん、
なるほどね、
はい、
なるほどね。
そのところからまあ大体みんなダンさんのことをそれぐらいの年齢で、まあ、けどそれはやっぱり達観してるっていう意味でね、いい意味でだと思うんですよね。やっぱり、
まあ、いいも悪いもないですけどね。
顔を見て年齢を決めたわけじゃないですからね。
まあまあまあまあ、年相応に見られるか見られないかっていうと、やっぱり年上に見られた方がね得ですよ。
あ、そうです、
ね、男はというか、
あ、
まあ、その人の考え方にもよりますけど、やっぱり
それは逆にこのラジオの、ね、まあ、ちょっともう全然
話がねずれてますけど、
死とは何の関係もないですし、もうその方が僕のびのびしてる自分がいるんですけど、
うん、なんか普段のねラジオに近づいてる感じがありますけど、
どうなんですかその 実在 の, その生活の中では、
はいはい、
若く見られたりとか、こうそういうのはあるんですか、
ね、いや、年相応に見られたことは、はいはい、は1回しかないです。
え、あ、もう普段その姿も出してる状態でも年上に見られる、は
い、
う
ん、出してるって 何を物出しにしてるかよく分かんないですけど、
まあまあまあ、
うんうんうん、
やっぱりね、そこは出してないと思うので、
うんうんうん、もう今そこはもうね、若い感じになってますけど、う
ん
う
ん、あ、本当に若い感じ、
うん、まあ、本当にね、だって中学の頃に、はいはい、スポーツバレーボールやってて、で腰を、ね、痛めちゃったんですよ。で母親に連れられてその整骨院の病院に行ったんですけど、そしたら、はい、君大学生だよねって最初に言われたんですよね、はいはいはい、俺中学生ですけどってあの母親に連れられてくる大学生がいますかって言ったんですよ、その時ね。先生に対してね、それぐらいやっぱりこう、うん、幼少期というかその子供の頃から上に見られて、やっぱり
今でもじゃあ上に見られる、
うん、基本やっぱ30代が多いですね。
あ、そうですか、
うん、
まあ、じゃあそういった意味で、まあ、じゃあ僕 そのダンさんへのパーソナルな部分での興味は、まあ、これで一個消化されましたね、
うん、あ、なるほど、
はい、
うんうんうんうんうん、
まあ、あとはなんでそんな忙しいんですかっていうのは、
おうおうおう、
まあ、ちょっと知りたいですけど、まあ、ちょっとあんまネットラジオじゃね言えないかもしれない。
あ、別にいいですよ。
あ、別にいいんですか。
はい、
でもそこもいいんですか。
まあでも多分みんなが納得できる内容かどうかは分かんないです
ね。ああ、なるほど、うん、いや、それでも一応聞かせてもらっていい。
なんで忙しいのかですか。
なんで忙しい、どういうなんか仕事をやられてる
の。あ、仕事、ね、今一番その利益というかメインで事業としてやっているものは別に普通に言ってますから。
あ、そうです。
ラジオの中で
ちょっと勉強不足でしたけど、
うん、本当聞きなさいよ、うん、まあね、うん、
なんでそこ知らねえんだみたいな、
うん、まあ、でもね、徳松さんね、デストロラジオの中でも、はい、このラジオは僕好きでいつも聞かせてもらってるんです、でダンさんのラジオはちょいちょい聞かせてもらってるんですけどそこのね、予防線張るんですよね。
あ、なるほど、
うん、あ、この人は全部は聞いてないんだなって、まあ、なんか気になる回だけ聞いてんだなっていうのはよく分かって、
あ、
は
い、まあ、あんまりね嘘つきたくないっていうのもあるんですけど、
その気持ちよく分かる、うん、
はい、ちょっと別の番組の話になってしまうんですけれど、この後話そうと思ってたんですけど、もうちょっとどうでもよくなっちゃったんで、
うんうん、
もう 全開でね行きますけど、
全開で、
僕はミーハーなんですけれど、
あ、なるほど、
タイプ、人間のタイプとして、
うんうんうんうん、
だからね、そのダンさんのはその僕が聞いてるポッドキャストの中では、
はい、
もうかなり聞いてる方ですよ。だからそれぐらいあんまり人の番組も聞かない
と思うん
です けどね。
まあでも確かにそんな感じしますね、徳松さんからは。
ああそうですか、
はい。
だからそういう意味ではあの僕の中ではダンさんの知ってるつもりだったんですけれど、ちょっとそこの部分に関してはちょっと知らなかったんで教えていただきたいんですけど、
あもういくらでも
メインでやってるその仕事っていうのはどういう仕事をやられてる
か。は介護です。
あなるほど、は
い。まあ、ある種だから、まあ、その死にもねすごく近いですし、
いやまさにそうですね、う
ん、何回も死んでるところ見てますし、本当あのいつ死んでもおかしくねえって人たちばっかりですから、
うんうんうんうん、まさかこういう形でこの場所に戻ってくると、
うん、
なるほど。やっぱりその僕の中でやっぱりその、はい、ダンさんにその年上に見える部分も含めてなんですけれど、
はい、
やっぱそのなんか アーティスト的な要素がものすごく詰まってるんで。
どういう意味ですかそれは。
いやいやいや、それはもう単純にこの自分でネットラジオやろうっていうことがまずそうですし、うん、まあ、その楽曲を制作して作ってあったりですとかうんうん、うん、だからその、まあ、これも聞いてるうちに知ったことですけど、うんうん、ああいうトップ画面の絵とかも、
はいはい、
あのも最初ダンさん描いてるのかなぐらいに思ってたんですよね。
ああ、まあ描こうかなとは思ってましたけど、
あそうなんだ、
まあでも、うん、まあたまたま描いてくださるっていうことだったんで、
はい、
うん、描いていただいたんですけど。
描こうと思ってたってことはやっぱりそういうその絵もね、その
いやかなりひどいもんですけどね。
いやいやいやいや、うんうんうん、いやだからそういうなんかちょっとそのアーティスト的なね、なんかそういう職業の方なのかなぐらいに思ってて。
まあ、あの徳松さんご存知か分かんないですけど、
はい、
まあ、あの、まあ、あながち間違っちゃいないというか、もともと映像畑の人間なんで。
あー、そうなんです、
はい、その映像で、ね、物事を表現していこうと思っていたんですよ、はい、うん、だけどもっといい方法を見つけちゃって、
はいはいはい、
うん、でちょっと方向転換してるんですけど。
あー、なるほど、うん、だからその介護も一つの部分ではあるけれど全部ではないということですね。
そうですね、いや簡単に言えば金なんですよね今は。今はその金を、要するに金っていうよりも力ですね、
はいはい、
要するに作品を作っていく上で、これも何回も言ってますけど自分の番組の中で、
はいはい、
いいですよ。作品を作っていく中で、はい、やっぱり専門学校行ってそのいろんな業界の人とかの話聞いたりとか垣間見た上で、
はいはい、
じゃあその自分がね AD とかから始めてそのじゃあいろいろとね、身を粉にして働いて自分の表現したいことが表現しきれるかっていうと、やっぱりそれはなかなか難しい状況があって、それは能力があるないっていうことではなくて、はい、その作品っていうものに対しての発言力とか影響力が一番強い人って誰かってやっぱり金出してる人間なんですよね。
あー、なるほど、
うん、ディレクターとかプロデューサーって偉そうに言いますけど、はいはい、その人の作品じゃないんですよ結局は。
スポンサーのものってことですか。
そういうことです。もちろんその人の色ってのはあると思うんですけど、
はい、
逆ですね、スポンサーが見てる人にどんなことを感じてもらいたいのかと、どういう購買意欲を持たせたいのかって、まあ、具体的にはそういう部分があるんですけど、
はい、
じゃあそういう購買意欲を持たせたいときにどのディレクターどのプロデューサーを使えばその作品が作れるかっていう話ですから、
は
あ、まあ、
じゃあもうスポンサーにも、うん、ディレクターにもなってやろうっていう、ね、
そういうことです。だから本当に自分の作品が作りたいって自分の思ってることをみんなに感じてほしいって思うんだったら、
はい、
その自分でお金を稼いで自分の力で、作れる状況っていうのがないとでダメだなと思ったんですね、
はあ、ってことは今後そのスポンサーになった暁にはもうディレクターデビューしてこう表現していくわけですね。
だからいやそれがねその、はい、ディレクターでもちろんデビューしたってもしちゃってもいいんですけど、
はい、
部分的なもんかもしれないし表には名前出さないかもしれないですね。
あなるほど、
うん、まあ、分かんないです。どういう選択肢を取るか分かんないですけど、
はい、
でもやっぱりその自分が通ってる学校も結局金でしたし、
はいはい、
うん、なんだろうな、俺は就職しに行くために映像畑に行くんじゃないって思ってたんで、やっぱり結局自分が言いたいことをどれだけ伝えられてでどういうリアクションが返ってくるのかっていう楽しみなんで自分が欲しいのは、そのリアクションがいやすごく CG かっこよかったですとか、
はい、
なんて感動して泣きましたっていうのはいらないんですよ。
ほう、
うん、別にそんな クソくらいなんですね、そんなのはっきり言って。
なるほど。
だったらお前別の作品見たろってやっぱ思うんですけど、
あ、
うん、だからこれあのこの作品ってダンさんはこういう風に言いたくてやったんすよねみたいな、
あ
それこれで合ってますかみたいな、
あ
全然違うよバーカって言いながらもう一回そのこの人にはこう伝わらなかったってことは次の作品はこうだなとかいう、
あ、なるほどね、
やっぱりそういう、まあ、気がつけば両生類でやってることと一緒なんですけど結局は、あ
やっぱりこう伝えたいっていうことですね、
伝えてリアクションが欲しい、
あリアクションが欲しい、
そう、その時初めて違う意見の人が出てくるわけじゃないですか、中にはもちろん。
そうです ね、
自分が A だって言ったらいやいや B だろって言ってくる人がいるわけですよ、はいはい、でその人がただのサブカル野郎で、
はい
はい、ね、俺に対して反抗することに喜びを感じてるんだったらクソくらいですけ ど、
なるほど、ね、
本心で B だと思ってるんであれば、
はいはい、
その人が信じるまでの人生があったわけですよ。
うん、
その人は本当に B だと思うだけの人生があってということは、うん、絶対俺は A だと思ってるんだから、
はいはい、
絶対俺の知らないことを知ってるんですよその人は、
はあ、
でその知らないことを教えてっていうための作品作りなんですよ。
はあ、だこれはもうラジオもそういう部分
ですね。
だからまあ普段からどっちかそういうこと言ってますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
反論が逆に欲しいぐらいのね。
そうそうそうそうそう、だから、うんうん、反論してくれた時に初めて自分とのギャップが見えて、そのギャップに可能性を感じるというか、
なるほど、
うん、自分の知らないことをどんどん教えてほしいっていうかね。
だから相手が A を出してきたから B を出してきたっていう反論ではなくて、
そうそうそう
そもそも持ってるその人の B をぶつけてほしい、
うん、そうそう、その人が本当に俺と同じ A だと思うんであれば別に共感してもらえればいいんですけど、うんうん、だからそこがねやっぱりでもなかなかそこのステージまで上げるっていうのを、
はい、
すごく難しいんですよね。
難しいですね。
めちゃめちゃ難しいんですよ。やっぱりこれはもうずっと抱えてきてる僕の課題なんですけど、
はい、
それをいわゆる一つの、まあ、ポッドキャスト、そのネットラジオっていう出力に土俵にすることで、
はい、
まあ、少しは、まあ、乗っかりやすくしていけたらなっていう試みなんですよね。
なるほど、う
ん、ただ僕はそれを続けるだけなんで、
はい、
明日死ぬって言われたら、
はい、
そのいかにも僕の知らないことを知ってそうな人に意見をぶつけに行くっていうことです。
あ、そういう部分ですね。
そういうさっき言ってたのはそういう意味ですね。だから暴走するっていうとちょっと違うのかなって思います、ね、
なるほど、
はい、
そこに到着したか着陸したかったわけですね、ダンさんは。
うん、ちょっと言葉足らずで申し訳ないですけど、
いやいやいやいやいや、わ、うん、かりました。
大丈夫ですか、なんか他に聞きたいこととかありますか。
もう僕の中ではね、もうその今回そのすいませんっていう思いでちょっと今だんだんちょっと油汗出てきてたんで、
うんうんうん、
ちょっと心配になってきたんですけど、
みんなねゲストの人はその油汗出てますよ。みんな出て
る。まあまあまあまあ、いやだから、うん、まあ僕が知ってる限りではまだこうすごく温かく迎え、いや皆さん温かく迎えられてるんですけれど、
おうほうほう、
やっぱりね、その追い詰められたらどうしようとかね、
あや
っぱそういう部分もちょっと思ってましたから、
うんうん、
まあまあまあまあ、あれですけれどね。